火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団は歌手で女優の浅香唯さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。
はい、
今日は全国でも珍しい大学生と大学職員からなる分団をご紹介しますよ。
はい、
和歌山県紀の川市消防団本部近畿大学部で部長されています64歳中道義政さん、そして団員の24歳中村美咲さんです。お電話つながってますよ。
はい、ではまずは中道さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
まずは近畿大学に学生と職員による分団が誕生したという、とってもユニークな感じがしますけれども、はい、その経緯を教えてください。
はい、あの紀の川市には近畿大学の生物理工学部があります。はい、そのキャンパス内に、まあ、中央行動線の根室断層が走っています。また周囲を山林に囲まれ、まあ、さらにまあ消防署に通報しても駆けつけるまで、まあ、15分から20分かかるという事情もあり、火災が発生すると延焼する可能性が高いことから、まあ、キャンパス内に、まあ、消防団を立ち上げようという話になりました。
はい、現在は何人の方が活動に参加されていますか？
はい、まあ、2019年に立ち上げた当初は、職員7人、学生6人でした。まあ、しかし入団を希望する団員がまあ増えまして、まあ、現在は学生19人、職員4名の計23名で、まあ、活動しています。またあの今年、まあ、9人の女性が入団しまして、まあ、学生19人のうち、まあ、9人はまあ女子学生女性ということになってます。
そうなんですね。どんな活動されているんですか？活動についても教えてください。
はい、月に2回程度なんですけども、まあ、キャンパスの中庭で放水訓練を行っています。まあ、他にもまあ学内の避難訓練を企画運営したり、まあ、AED を使った救命訓練、まあ、土のう作りの訓練などもしています。
あ、もういろんな活動されてるんですね。
すごいですね。
すごいですよね。ではあの消防団のメリット、そして学生のメリット、それぞれどんなメリットがあるんでしょうか？
はい、まあ、現在まあ団員不足、高齢化が進む消防団にとっては、まあ、機動力のある若者、そして災害が長期化した時も、まあ、体力のある若者は大きなまあ戦力になると思います。
はい、
また今回出演の機会をいただきましたが、まあ、同世代の活動を知り、20代の女性でもまあ活動できるんだということで、まあ、女性団員の入団が広がればと考えています。また学生消防団活動認証制度といって、消防団員として活動した学生に対して市長が証明書を交付します。まあ、これはまあ就職活動時の自己 PR などに活用でき、企業の面接でも学生時代何を頑張ってきましたか、この質問に、まあ、消防団でと答えることがきっかけで、まあ、話題が広がったとも聞いています。
はい、そしてその採用する企業、さらに地元にもメリットがあるそうですね。
そうですね、企業としましても地域社会に貢献し、団体行動や、まあ、規律などを身につけた人材の確保ができると思いますし、まあ、防災に関する知識がある社員の確保は、まあ、企業の防災力アップにもつながります。まあ、地域からも若い団員が頑張ってくれてありがたい、 まあ、そんな声も届いています。
はい。さあ、今はね、あの、発起人の中道さんにお話を伺いましたけれども、はい、今度は学生の中村さんにお話を伺いましょうか。
はい。
中村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、中村さんが入団したきっかけから教えてください。
はい。私の研究室の先輩が入団していました。
はい、
で私自身もボランティアに興味がありまして、この春、大学院の2年生になるタイミングで入団しました。消防団の活動は、土日が多いために、学業との両立も問題なくできています。
すごいですね。何か特に印象に残った活動とか、どうですか？ありますか？
はい、そうですね。放水訓練で筒先を持つと、水圧で離してしまいそうになるんですけれども、必死に抱えたらなんとかなるんですね。このように最初は体力的に自信がなかったんですが、なんとかなるっていうことを一つずつ学んでいます。
すごいな。でもなかなか女性の力でって大変かなと思いますけれども、
でも克服してらっしゃるんですね。
そうですね。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい。大学内での消防団の活動は学生には印象的だと思うんですけれども、まだ参加しようと思っている学生が多いとはなかなか言えない状況だと思うんですね。うん、なので興味を持つ学生が増えるように生き生きと活動する姿をさらにアピールしていって、参加する学生を増やして後輩にバトンをつないでいきたいと思っています。私も卒業して就職してからも消防団の活動を続けていきたいと思っています。
嬉しいですね。
心強いですね。
はい。ということで、中道さん、中村さん、本日は本当にありがとうございました。これからもお体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は和歌山県紀の川市消防団の中道義政さん、そして中村美咲さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は朝香優さんでした。3週にわたって
ありがとうございました。
いろんな話伺いましたね。
はい、もう本当とっても勉強になりましたし、やっぱりこう消防団の皆さんの何か私たちにもねできる力になれることがあるといいなってつくづく思います。
はい、またぜひいらしてください、ね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気。実は失明する原因の第1位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を。日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
朝香優さん、ありがとうございました。またぜひいらしてください。ここで電車の情報入ってきました。埼京線は浮間船戸駅で発生した人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせています。埼京線全線で運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと運転再開は7時10分頃の予定です。ご利用の方ご注意ください。久信さんからいただきました。私は勤務先の消防団に所属しています。今日は最近火事が多いことと年末が近づいているので歳末警戒として広報しながら巡回警戒活動をします。いまだに火災の原因のトップはタバコです。マッチ1本火事のもと、火の元に気をつけて年末年始を迎えましょう。本当にそうですよね。気をつけて回ってくださいね。この後は日だまりハウスお届けいたします。